こんにちは。今日の探求へようこそ。
こんにちは。
今回はですね、45歳という、まあ一つの節目を迎えて、日々の責任はありつつも、これからどうしようかなって考えている、そんなあなたからお預かりした資料を、一緒に見ていきたいと思います。
はい。
なんだかこれまでの目標設定とはこうちょっと違うアプローチみたいですね。
そうなんです。まあこの年代になると、若い頃みたいに情熱的に夢っていうよりは、もう少し現実的な目標に関心が移ったりしますけど、この資料だと憧れの姿っていうちょっと柔らかい言葉を使ってるんですね。
憧れの姿、いいですね。
で、その憧れの姿に近づくためのかなりユニークなこう段階的なプロセスが提案されてるんですよ。
で、そのユニークなプロセス、最初のステップが、明確に描こうとしない。
そうなんです。
それから期限も切らない。これは正直驚きました。普通目標設定の本とかだと真逆じゃないですか。
ですよね。具体的に期限を決めてって書いてますもんね。
そうそう、まさに逆転の発想で、この資料が言ってるのは、まず曖昧な憧れの姿、それを感じたらあんまりプレッシャーかけずに、関連しそうな情報を内外からこう広く集める。
ほう、情報収集。
資料集めですね。自分の感情とか体調の変化、社会の動き、まあ太めにした記事とか何でもいいんです。
なるほど。
これジェームス・W・ヤングのアイデア発想法、情報を集めて一旦寝かせるっていうのにちょっと通じるところがあるかなと。
ああ、寝かせる。
なぜその明確化を急がないかというとですね、こうなりたいって強く願うと、無意識に今はそうなってないっていう現実をこう強く認識しちゃう。
はいはいはい。
それが変化を妨げる過剰ポテンシャルになるのを避けたいっていう、まあそういう考えがあるみたいです。
なるほど。強く願うことが逆効果になる。深いですね。それで情報をまあ集めますよね。その次はどうするんですか？ただ集めて放置ってなんかちょっと不安になりません？
あ、そこがまた面白いところで、次にリリース、まあつまり放置して潜在意識に委ねるっていう、負荷潜在化っていう段階に入るんですよ。
負荷潜在化、意識的に考え続けるのをやめる。
そうです、そうです。すると不思議と現実世界で関連する人とか情報、出来事にこう出会ったりする。
へえ。
いわゆる引き寄せに近いような現象が起きて、それがまた新たな資料になると。
ああ、なるほど。
この資料集めをして、ついに関係性を、まあ、発見したり組み立てたりして、でまた負荷、つまり放置する。このサイクルを焦らずゆっくり繰り返していく。なんか説明書なしでプラモデルの部品を眺めながら、あ、ここつながるかなみたいな、そういう試行錯誤する感覚に近いかもしれませんね。
関係性の発見組み立て、それは集めた情報同士がふとした瞬間に、あ、これとこれがつながるかもってこう悟るような感じですか？
あ、そういうことです。意図的に組み立てるぞっていうよりは、放置してる間に潜在意識が働いて、なんかこうパズルのピースがカチッとはまるみたいに関係性が見えてくる、そんなニュアンスですね。
なるほどね。でもそのプロセスを進めてると、周りから、いや、そんなの無理だよとか言う人いますよね。ドリームキラー
いますね。絶対出てきますね。
あと自分の中でも、昔はこれでうまくいったみたいな古い価値観が邪魔したりとか。
おっしゃる通りです。でもこのアプローチのまたユニークな点は、それらも全部重要な資料として扱うっていうことなんですよ。
資料も資料なんですか？
そうなんです。ドリームキラーが出てくるのは、むしろ、お、憧れの姿に向かい始めたなっていう証拠だと。
ああ、なるほど。で、古い価値観に気づくっていうのは、自分が何に縛られているかを知る、まあ、絶好の機会なわけです。
うん。
だから、感情的にならずに、それも観察対象として、冷静に情報収集する。作家のジュリア・キャメロンが言ってるモーニングページみたいに、頭の中を書き出す脳の排水みたいなことも、古い価値観を手放すのに役立つかもって示唆されてますね。
障害すらもデータにしてしまうと。で、もう一つ、これもかなり斬新だなと思ったのが、夢は一つに絞らないっていう。多重成長ループモデルなんて言葉も出てましたけど、正直エネルギー分散しちゃいそうで、なんか私には難しく感じるんですが。
まあ確かに従来のビジネス戦略みたいな目標設定とは、大きく異なりますよね。これは、上原さんの や上原初代さんという方の考え方が、まあ、元になってるみたいですけど、
はい、
複数の憧れの姿をですね、それぞれこう曖昧なままでいいので並行して持ち続ける。資料では並列進行って書いてましたね。
並列進行、
一つに絞って短期決戦じゃなくて、日々の生活を続けながらそれぞれの憧れに関するサイクルを少しずつ気長に回していくと。
はあ。
人生っていう非常にこう複雑で多層的なものを変えていくには、この長期的な同時並行のアプローチが有効なんじゃないかっていうのが、この資料の考え方ですね。
なるほど。今までの自分の常識とか、まあ視野も外、スコトーマって言いますけど、その外にあるようなぼんやりした憧れをいさかさずに、しかも複数同時にこう大切に育てていくような感覚なんですね。
まさにそういうことだと思います。すぐには理解できなくても、なんか理由はわからないけど惹かれるもの、それを切り捨てずに、焦らず、曖昧なままこう観察して関連情報を集め続ける。そうすることで、やがて自分の人生のもっと根っこの部分に関わるような大きな変化につながっていく可能性があるんじゃないかと。経営戦略とはちょっと違う人生の航路の変え方みたいなことかもしれないですね。
いやー、今回の探求すごく面白かったです。憧れの実現に向けて、いさかさない、曖昧さを受け入れる、そして複数の可能性を同時に育てるっていう、これまでの常識とはかなり違う視点でした。
ええ。日々忙しくて、何か大きな変化は望んでいるんだけど、じゃあ何から手をつけたらいいかわからないって感じているあなたにとって、この焦らない、絞らないアプローチっていうのは、一つ試してみる価値のあるヒントになるかもしれませんね。
そうですね。最後に、あなた自身にちょっと問いかけてみてほしいんです。はっきりとはわからないんだけど、なんか心のどこかで、あ、いいなって感じる憧れの姿ってありませんか？それをすぐに具体的な目標にしなきゃと思わずに、まずは関連する資料、自分の感情とか体調の変化とかも含めて、それをただただ集めてみる。
はい。
そんなところから始めてみるのはどうでしょうか？
そこから何か予期せぬ発見があるかもしれませんよね。
本当にそうですね。今回の探求はここまでです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。